お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日のお話は元光寺の福間玄祐さんです。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。私は子供の声が大好き、こういうテーマでお話をしたいと思います。
はい。
昔から子供は地域の宝というふうに聞いてきました。小学校の PTA 会長時代はもちろん、お寺の子ども会をさせていただいている今も、地域の子どもや子育て世代をみんなで応援しましょうと断るごとに発信をしています。その私からすると、子どもの声に対する苦情がきっかけで長野市の公園が4月末に廃止されたという報道は大変驚きました。ただ実際にどの程度の声が聞こえていたのか、苦情を申し出た方がどの程度いたのか、廃止に至るまでの過程プロセスがどうだったのかなど、新聞報道だけではよく分かりませんので、安易に賛否は言えません。実は私も他人事でないと思っているのです。これはコロナ以前の話ですから3年以上前になるでしょうか。12月に入ったある日の中国新聞、地元の新聞に除夜の鐘がうるさいという記事が載ったことがあったのです。
はい、私も記憶しています。
そうなんですよ。日頃仏縁の薄い一般の方々にとっても、除夜の鐘は年末の風物詩として馴染んでいると思っていましたし、
はい、
秋元のお膝元である地元の新聞にそのような記事が載ることに大きなショックを受けました。実際にそれらの声に配慮して除夜の鐘を昼の時間に変更したり取りやめたりするお寺様もあると記事には載っていました。世も末かと一瞬思いましたが、記事を丁寧に読んでみると、大晦日の雰囲気が感じられていいですねという人がいる一方で、夜勤明けで今から眠ろうとする私にとっては騒音ですとか、ようやく寝かしつけた子供が大きな鐘の音で起きてしまうのですなどと声が書かれていました。そうか、私自身除夜の鐘をつくのが当たり前で、一人一人の生活場面を思い起こすことはなかったなと反省しました。さらに一般の方へ除夜の鐘の意味をご紹介することもあまりできていなかったと気づきました。ですから今日は、時期は少しずれているのですが、除夜の鐘について簡単にご紹介をさせていただきます。
はい。
お尋ねしますが、除夜の鐘、大晦日につくお寺の鐘ということはお分かり、ご存知だと思いますが、
はい、
はい、じゃあその除夜の鐘を何回叩くというふうに出していただけるでしょうか。
これは108回ですね。
あ、嬉しいですね。ありがとう、大正解でございます、
はい、
ね、リスナーの方も何人ぐらいが、ね、正解してくださったでしょうか。108回叩くというふうに言われていますね、
はい、
じゃあもう一つ質問です、
はい、
なぜ108回叩くということになっているでしょうか。
なぜでしたっけ。
はい、そもそもこの108回という、なぜということもあるけど、何の数だというふうにさあ、もし覚えておられたらお聞かせいただけますか。はい、はい、リスナーの方もですね、何の数かなというふうにね、不思議に思ってくださると思いますが、これは私たち人間一人一人が抱えている煩悩の数だというふうにされているんですね。
はい、
はい、ではもう一つ、なぜこの鐘をですね、遅い時間、まさに大晦日の遅い時間についてきたのでしょうか。
遅い時間に、そうですよね、
寒い時間にですね、わざわざ遅い時間に叩くね、ですからね、
ね、今年も終わったよっていうのを続けてくれる、ね、イメージが強すぎて、はい、意味まで考えてなかったです。
そうですね、実はそういう方々が多いのではないでしょうか。こちらお寺のもののね、説明不足もあるんだと思います。ご紹介しましょう。
はい、お願いします。
はい、この除夜の鐘は、実はリスナーのあなたが年末にされている大掃除とも意味が重なります。日頃忙しいあなたも、せめて新年は綺麗な部屋で気持ちよく迎えたいですよね。だから年内の汚れを綺麗に落とす意味で行ってきたのが大掃除ですね。 そのことと同じと考えてください。昔の方は自分の心の汚れ、つまり煩悩を野放しにはしなかったのです。仏様の教えを聞き続けてこられた方々は、生きる上での苦悩の原因は自分が抱える煩悩にあるのだと聞いてこられました。決して他人に責任を転嫁するものではないということもご存知でした。だからこそお寺の法話会やご自宅での仏事など、日常のさまざまな場面で自分の煩悩というものにもきちんと目を向けながら生活を重ねてこられました。すべての方が煩悩を断ち切り悟りを得ようという仏道を歩めるわけではありません。せめて年納めである大晦日には除夜の鐘を叩くことで一つ一つの煩悩を落とし、清らかな自分に生まれ変わって新しい年を迎えたいという願望が除夜の鐘をつくという形をとって受け継がれてきたのでしょう。実際には煩悩というものは大変根深いものですから、叩いたらすべてきれいになるというものではなく、縁に触れたらお正月でも腹が立ちますね。鐘をついてもついてもなくならない煩悩についてどう向き合ったらよいのか、それはあなた自身の大切な問いでもありますね。さて、お話を冒頭に戻しましょう。何の意味もわからない音は誰にとっても騒音です。時には心配や不安をかきたてることにもなりますね。どこから聞こえているのか、誰が音を発しているのか、何を教えようとしているのかなどを知るようになると、同じ音でも聞こえ方、受け止め方に大きな変化が生まれてきます。先ほどは除夜の鐘について簡単にご紹介しました。これだけの意味があるのだと聞いていただいたあなたには、今年の大晦日に聞こえてくる除夜の鐘は今までとは少し違って聞こえてくるかもしれませんね。子供の声に対する苦情がきっかけで長野市の公園が4月末に廃止されたという冒頭の記事を読んだとき、もう一つの言葉が浮かんできました。それは、子供叱るな来た道じゃ、年寄り笑うな行く道じゃという言葉です。それは今大人である私たちもかつては子供であったということです。当時は気づいていなかったですが、きっと地域の人たちに数々の迷惑をかけて、それを許してもらいながら大きくなってきたはずです。この言葉が教えるように、お互いに配慮しつつ許し許される関係、譲り合おうとする関係性も大事にしていきたいと思います。だから子供や子育て世代が今をしっかりと生きていけるように、これからも私は応援を続けていきます。その具体策の一つとして、明日も地元の小学校に絵本の読み聞かせボランティアに駆けつけます。学校に着くと先生方よりも先に子供たちが、源さん今日何年生ですかなどと大きな声をかけてくれます。実は子供たちからたくさんの元気をもらっている私なのでした。
子供たちの笑い声や楽しい声を大切にしたいですよね。
本当にそうです ね、
地域の皆さんで考えていただければなって思います。
本当ですね。
お話は元光寺福間玄雄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お坊さんステーションへのご意見ご感想や、お坊さんへ聞いてみたいことがありましたら番組まで何でもお寄せください。メールアドレスは eve@fm777.co.jp eve@fm777.co.jp まで。お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りしました。